どうも2024年からやってきましたワクチンチンです。
やば
ちょうどワクチン10回目の接種を打ち終わりました。今のところ熱はないんですけれど腕が8倍に膨れ上がってきて重さで床の底が抜け落ちてしまいました。下町のメネシスとは足のことです。
怖いわマジで。誰だよ。
ワクチンチンと申します。
やめてマジで。
あさって11回目のワクチン接種が待ってます。変態。ファイザーファイザーファイザーモデルナモデルナモデルナファイザーファイザーモデルナモデルナファイザーです。11回目の接種を打ちます。ワクチンチンと申します。
わかったよ。名前やば
すぎだろ。そんなことから2年前の世界に来てしまいましたけど。
いや癖強すぎるわマジで。大変でしたね。
もうワクチンを打ちたくありません。はい、右の三頭筋が膨れ上がってます。
毎食打ってたんだずっと。
はいもうやめてください。熱も出ません。そんなこといいんですけど今回は第何十回目ですか。
今回は第何十回目ですかね。久しぶりすぎて
32ぐらいかな。
32回ですね。
32回を記念すべき32だよ。
はい、はい、遅いですね私たちは。32回やっときましたねこんなところまで。
遅いよもう。いやでもちゃっちゃか進めてくださいよ。待ちに待ってくださってる方だっていらっしゃるんでしょ。
いやいや、
お話はお伺いしてますよ。
いや本当にね皆さん、はい、忘れてないですかね。お待ちいただいてますかね。
はい、もう、はい、どんどんやっていきましょうよ。世界も今年は羽を伸ばして大空に飛び立つ時ですよ。ものすごい人を集め世界編の信者を作り、はい、全員にワクチンを僕は配布したいと思って、はい、
やめてよ。余計なことしなくていい。
変態ワクチン注入をしていきたいと思ってます
けどね。あ、なるほどね、はい、そっか。新しいなんか宗教団体でも作るの。
そうそうそう、
世界辺境をね。
いやもうちょっとかっこいい名前にしますけどね、
うん、そうですか。
はい。
本気でやろうとしないでくれるから怖いから。
一番儲かるって聞いたんでね。じゃあちょっと今日は、
はい、じゃあ今日はやっていきたいと思いますね。今日も皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、今日もですね私とトミーがですね功績のあるもしくはね偉業のある方々をね変態と称して紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
大輝さん、はい、それあれじゃないですか、前回言ってたちょっと冒頭になんか説明入れた方がなんか新しく聞く人のためになるから入れた方がいいかなって言ってたやつじゃん。
言うなよお前そういうの。
あ、こういうの言わない方がいいやつ。
いやいいっすよ、言ってもいいけど、ね、
なんか前回でもさ大輝さんがこれどうしようかなって言ってたやつだとか言わない方がいいやつですよね。
いやいいっすよいいっすよ、言っちゃってもね。ただね、やっぱ毎回新しく聞いてくださってる方がね、まあ、おそらくいらっしゃるでしょうということでね、まあ、その人たちが何の番組をね聞いてるのかっていうのをちゃんと分かるようにねちょっと簡単に紹介していこうかなと思ってますんで、まあ、ただ最初のワクチンチンでもういなくなってるかもしれない。いやいいんですよね、それも含めて世界編のいいとこですからね。まあそんな感じで今日はですねアーティストの変態をちょっと紹介していきたいなっていうふうに思っております。
ほう、
はい、ね、画家とかね音楽家とかミュージシャンとかねここら辺の界隈の人たちって結構変態な人が多いなっていうふうに思っておりまして、で今日はね、うん、画家のサルバドール・ダリについて紹介していきたいなっていうふうに思っておりますのでよろしくお願いします。
超有名じゃないですか。
そうですね、名前ぐらいは皆さん聞いたことあると思いますし、うん、であとね多分人物も多分見たら絶対なんか印象的なんで分かると思います。ツイッターで上げさせていただきたいと思いますので、
世の中の8割ぐらいは、ね、ダリってダリって言ったことあると思います。はい、じゃあ本編行きましょうか。
やば、はい、行きます。
これが最強のスペインアーティストダリン、オーダリン もう無理、コリゴリ、おにごり、砂糖菓子食べたい、綿菓子、お前に俺菓子、菓子付き、月見てみろお前、月見てだな、夏目漱石、お席、
おせち、すごい、すごい、意味はないけど
ぼんじり日本ぼんじり、日本油多め、ぼんじり、日本
踏んでない、
意外につくねも脂質が多い、yeah.
ダイエットしてるからね、詳しいですよ、はい、ちょっとさ、準備もしてないのにいきなりさやらないでくれる、そういうことちょっと踏めてたしね
踏もうとまだいくらでも踏めるんでね、
意味はない、
キリスト教の絵以外は、
キリスト教の絵、あ、そういうことね、踏み絵ってことね、
はいはい、
キリスト教だったんですか、いつの間にか、あ、まあいいんですよ、そんなことね、こうやってほらもう行きますよ、はい、ね、はい、でサルバドール・ダリについてね紹介していきたいと思います。でこの人めちゃめちゃ印象的なのはヒゲがこうね、こうクリーンってなってますよね、すごい、なんか俺も一つのね、なんかイメージするところかと思うんですけれども、写真とか見たらね、大体そういう風になってると思います。で皆さんが知ってるところでね、どんなことをした方かっていうと、まあ、チュパチャップスですよね、皆さん多分ご存知だと思いますけど、このマークを描いたのもサルバドール・ダリとなっております、はい、なんかレストランですごいですよね、今もねずっともう長年使われ
て、チュパチャップスってそんな昔からあるんだ
ね、そうみたいですね、まあ、日本に来たのはいつなのか分かんないですけど、今もあんのかな、チュパチャップス、
あるよ、クレーンゲームでよく見るわ
確かにあるな、なんか
100円かけてみんな2本ぐらい取るやつね
そうそうそう、5とか書いてるけど絶対いかないよね、あれね、
いかない、
はい、なんかあれはね、なんか紙ナプキンにね、レストランのところでパパパって書いたダリの絵らしいですね。ダリはね、なんかその自分が食べたものをお金で払わないで、まあ、これを売ったらもっとこのレストランのお金より高くつくからみたいな感じでね、結構ナプキンにパッと絵を描いたりとかして、まあ、結構ケチだったらしいですね。
なるほど、
すごいですよね。でもなんかもうダリが作ったものはこんな感じで何でも売れたらしいですね、その後にね。
天才ってやつだ。
天才ですね、本当に。やっぱなんかすごい、まあでもこのね、ただの天才じゃなくてね、いろいろ天才になるまでにいろんな経緯があって、すごく変態的で面白かったので紹介していきたいと思いますけれども、あと皆さんが知ってるところで言ったら、まあ、絶対美術室とかにはね置いてあると思うんですけど、なんか記憶の固執とかなんか時計がトロンってこう溶けてるようなね、
はいはいはい、あのベーコンみたいなね、ベーコン
時計ね、そうそうそうそうそうですね、はい、ね、そうそうそう、とかナルシスの変貌とかね、これはナルシストの語源になっているみたいですね、はい、なんかトミーさんがなんかどっ、ね、あ、そうそうそう、詳しいですね、なんかトミーが一回、ね、そうそうそうそう、
自殺ね、自殺ではないか、
いやなんかね、まあ、自殺みたいな感じですよね、自分で死んでるんですけど、ナルシスの変貌、ナルシストの語源になってるっていうことなんですけど、まあ、絵の中でね、なんか水辺の浅いところで男性が下を向いてね、まあ、うつ伏せっていうか、まあ膝を立てて下を向きながら、まあ、死んでる絵なんですけど、まあ、これは水辺の浅いところでね、その水に映った自分がね、こう自分の顔を見て、こう自分しか愛せなくなって、その水に映った自分に口づけをしようとして溺れて死んだっていう絵らしいですね。
水辺の浅いところで死にやしねえけどな、
うん、でもやっぱもう自分と口づけしてる間にやっぱさ、浅いところでも息ができなくなって死んだっていうことなのかもしれないですね。
あ、そういうこと。
そうなんじゃないですか。
忍耐強、
忍耐強い、
忍耐強今まで聞いた話の中で一番
多分ダリーはそこを表現したかったかどうか分かんない。
ナルキッソス、ね、忍耐強、
そうですね、これがねナルキッソスっていう、ね、
エガちゃんじゃん、エガちゃん
エガちゃんね、エガちゃんも、
エガちゃん回聞いてもらえれば分かると思うけど、
はい、皆さんね、エガちゃん回もだいぶ変態なんでね、皆さんぜひ、
ナンバ
ー29ですね、塩を爆食いしてなんとか生き延びたエガちゃんね、なかなか忍耐強いんで、これ面白い、
ね、水、エガちゃんもね、水の記録打ち立ててるもんね。
あ、そうそうそうそう、
それじゃん、エガちゃん
も2分以上ですよね、潜水して
5分って言ってなかった？
あ、5分だったっけな、ちょっと具体的に忘れちゃったな、
すごい、いや
5分だっけ、 忘れちゃったよ。でもね、この人はもうそれどころじゃない、そのまま死んでますからね。
すごい忍耐強いね、絵が声だ。
すごいんですよね、本当に。でもね、これナルキッソス自体はその人から生えてきてる花の名前だったような気がしますね。まあ、なんせすごい今でも皆さんが知ってるような
。ナルキッソスって人の名前でしょ。
ナルキッソスは多分それに対して生えてきてるなんか花の名前だったような気がするよ。
確か。花びらの
懐かしいな。
ナルキッソスはギリシャ神話の美少年って書いてあるよ。
嘘、なんか花の名前とも書いてない。
水仙の花になったらしい、
う
ん、
そうそうそう、死んだ後、そうそうそう、
死んだ後な。死ぬ前はナルキッソスは、少年だよ。
そうか、
あ、ごめん、青年だよ、青年、うん、少年ではないね。
ほんと、この推
薦、分かんない、少年っていう説もある。青年か少年かはちょっと闇の中とか、私の中
でね、まあ、こんな感じでね、皆さんが知ってる絵をたくさん描いて非常に有名になった人になっております。で、スペインですよね。スペインで生まれたシュルレアリスムっていう、ね、画風の、まあ、画家さんということになっております。で、このシュルレアリスムですけど、シュールの語源になってるわけです。シュールって言うじゃないですか、シュールなお笑いとか。
シュールなお笑い以外言ってみろよ。
え、まあ、シュールなお笑いが、
シュールなお笑い以外言ってみろよ。
まあ、シュールなネタだねとか、結構お笑いとかでよく使われます
よ
ね。
シュールなお笑い以外のシュールの使い方言ってみろよ。
いや、だから、ね、なんか現実的じゃないものはシュールって言いますよね、大体。なんか言いません？なんか、いや、なんかその
言いますけど、
はい、
言いますけど、シュールなお笑い以外のシュールの例言ってみろよ。
シュールな例って言ったら、え、そうですね、まあ作品とかも言うんじゃないですか。まあ、そのシュールな、なんか、なんか作られたものに対してなんか言うんじゃないですか。美術とかでもやっぱりシュールな絵ですねとかさ。あ、っていうことで、シュールって非現実的って意味で使われてるんですよね、ここでは ね。
実際はさ、そういう意味なんだけどさ、やっぱお笑いに出るとさ、うん、そういう意味じゃなくなっちゃうよね。
あ、うん、まあでも、まあ、ベタの逆ですよね。ベタって、まあ、まあ、お笑いで言ったら、ベタなお笑いって言ったらさ、ボケて突っ込んでみたいな、まあ、それの逆っていうので、
え、本当にそういう意味で使ってます？
シュール、あ、なんか、そうそう、だけどそれってなんか超王道な笑いじゃなくない？なんかそれって一般的なさ、お笑いのコントとかであるさ。
負けたよ。
ああ
負けた。
負けたか。
負けた。次行け、次。
そうそうそう、行きますよ。はい。と、はい、いうことで、このね、シュルレアリスムっていう方法の、まあ、画家っていうことで、まあ、具体的にはね、まあ、他にはこう無意識の表面化とかね、言われております。具体的な役としては、
うん、なんか無意識を意識するっていうのをさ、好きなアーティストって多いよね。
そうなんだ。まあ、
はい、
例えば
よく聞きますね。
本当、
なんかそこら辺にいたなんか美術大の兄ちゃんがその話してたわ。
何その人。知ってやったの。
言うとったわ、うん、なんか無意識を意識することがアートの一歩だみたいな言うとったわ。
はあ、そうなんだ。
鼻くそ投げといたわ。
全然ちゃんと聞く気ないじゃん。
いやいや、でもまあまあ、確かに無意識を意識するとか、そういうなんか言葉の羅列ってかっこいいよなって思いました。
あ、なんか難しいよね、全然理解できないわ。意識してんじゃん。
知の知的なことだよね。
あ、
また難しい。無知の知、
無知の知っていうね、
知の知、そういうことでしょ。なんか、うん、うるさいんだよ、
お前が言ったんだよ。でもうちょっとね、
そういうかっこいい言葉は私も作っていいじゃん、
はい、いいっすよ。
無仮面の仮面とかね、虫歯の牛乳とかね。
そのままじゃ説明じゃっただろ。
虫歯の牛乳、有能さゆえの無能とかね。
ああ、なんか深そうだね。なんか
壺の中の果実とかね。
全然なんかちょっと、
早く言ってくださいよ。
行きますよ、はい、もうちょっと説明させてもらいますと、
はい、
まあ、人間が意識できない深層に眠っている心理とかね、とか、まあ、それを表に出していこうみたいな、まあ、運動とか考え方らしいですね、この
心理。あ、じゃあ今大輝さんに、
はい、
お前シュールで勝ったと思うなよっていう、こういう気持ちとかを今ちゃんと言った方がいいってことですね。
いや、言った方がいいかとか、丸抜とかは別にないんですよね。こういう考え方みたいなね。まあ、それもよくわかんないですけど、その例えも。
お前シュールで勝ったと思うなよ、はい、さっきの討論。これ今は、これあれ、無意識の表面化ですよ、これは。
いやいや、もう意識してるでしょ、全部。
難しい話だね。
いや難しいよねこれ。なんかなかなか説明聞いても分かりづらいんですけど、
だから分かった、ね、分かった、あの、うん、例えば、
はい、
酸素とか息を吸うことって無意識に行ってるじゃないですか。
はいはいはいはい、
僕で言うとあの息を吸うように嘘つくじゃないですか。
いやそんな印象ないけど、はい、
それをなんで、
はい、
この無意識で酸素を吸っているかっていうところに意識を持っていくってことですか。
ちょっと分かんないですね。もう一回言ってくれる。
だから無意識のうちにしてしまってることってあると思うんですよ、はい、大樹さんだったら、はい、あの、はい、満員電車で女の人のお尻触っちゃうんじゃないですか、無意識で。
怖いよもうそんなの。
それを意識してやるってことですよね。なんで俺はここで女の人のお尻を揉んじゃうんだろうって。
あでもなんか俺も正解わかんないけど、てかまず俺無意識のうちに押し触ってないし、違うし、あとなんかその、うん、結局なんかなんだろうな、無意識を意識するっていう感じでもなさそうだね。無意識をそのまま絵に描くみたいな。なんかでもねこのシュルレアリスムの中でもいろいろ考え方があるらしくて、何が正解とかもちょっとわかんないね。この後またちょっと、はいはいはい、あの紹介していきたいと思いますけど、まあ、ただダリに関してはどういうふうにこのシュールをね、非現実的をあの表面化しようか、ね、どういうふうにキャンバスに描いていこうかっていう方法としてはね書いてあったんですけど、具体的にはキャンバスの 前でもうめっちゃめちゃもう夜中の眠い中へね、この座るわけなんですよね。キャンバスの前でスプーンを持ってね、食器のスプーンを持って、で寝落ちしたら、まあスプーンを落とすわけじゃないですか。そしたらね、そのスプーンが落ちて地面にこうついた音で目覚めるっていうね。でこの夢と現実のこのまどろみの中に見た想像とかイメージとかを絵に起こしていくっていうのがこの人のシュルレアリスムだったみたいですね。あれ結構変態だと思った。あれ違う、
面白い発想ですね。
めっちゃ上からだなお前。なんかシュルレアリスム
の、それさ、やってみようよ、それやってみようよ。
いやできないでしょ。
それでやった絵じゃあツイッター載せるわ、わしが。トミーのシュルレアリスム映
像。ああ面白い、絶対おもろい。これあのこれあの公開
した後に、来年の3月までにやるわ。
やば、見たい見たい。でも多分
そう、1年間時間ください。
長っ、めっちゃ時間使う。
積極的に面倒くさいんでやりたくないと。
まずはね。でなんか、まあ、この人はね、もう何でも作っても何でも売れるっていうことで、まあ、絵以外でもね、インテリアデザインとか、あとはあの園芸の舞台美術とかね、そこら辺も手掛けてたらしいですね。
なるほど、
はい。でまあ画家っていうか、まあこういうアーティスト界隈、画家の中ではもう結構珍しいと思うんですけど、まあ、生きてるうちにめちゃめちゃ大成功した人ってなっておりますね。はい、で財産もえぐくてね、手取りで毎月7億。
すごい、ヒカルさんぐらいもらってんじゃん。
ヒカル、こんなもらってるか。こんなもらってねえだろ。
え、わかんない。
YouTuber のヒカル？
YouTuber のヒカル。
いや、
なんかさ、
はい、
あれだよな。
何ですか？
乃木坂のさゆりんごと付き合ってみた、見ましたよ。
見た見た見た。
すごいですね、YouTuber って。ポッドキャスターのトップはどこだったら付き合えるんですか？YouTuber のトップは乃木坂と付き合えるわけじゃないですか。
なるほどね、確かにね。
ポッドキャスターのトップはどこだったらいけるんですか？
どこならいけんだ。いや芸能人とかまださすがに難しいんじゃないですか。でもこれからあるかもしれないね。
じゃあどこですか。
どこ、
はい、どこだったらいけるんですか？
友達ぐらいじゃないですか。
別にポッドキャスターじゃなくてもいけるやん、そこ。
ポッドキャスターじゃなくてもいけるかな。
で友達でしょ。
でもなんか有名なメディアとかに出てる人とかはね、もしかしたらね、有名人とかと付き合う人とか出てくるかもしれない
ですね、ポッドキャスターの中からね。そしたら夢ありますよね。
夢あるね。でもお金もなんか稼げる人もね、一部出てきたりしてるみたいですからね。
あら、ポッドキャストドリームでさ、ポッドキャストハウス建てようよ。シュルレアリスムハウス建てようよ。そしたら
なんでシュルレアリスムやろうとしてんだよ。
とろけた家作ろうよ、ポッドキャストでマネタイズしてさ。
もうパクリなのよ。
うん、いいんですけどね、
はい、
そうなんかねすごいですよね、はい、YouTuber って話でしたっけ今日は。
違うわ、違えよ。YouTuber より全然すごいですよ、ダリはね。ダリの話ですからね、はい、手取り7億ですからね。財産は140億あったらしいですよ。もう尋常じゃないですよね。
ヒカルさんぐらいです。
いやいや、もういいの、そこもどんなくて。またポッドキャストの話すんでしょ、それで。
ごめんなさい。
割れたりとか話
して。ヒカルさんとか言ってますけど、全然よく知らないんです、すいません。
確かに、さんとかつけたらなんか身近に感じちゃうよね。
はい、そうそう。タモさんぐらいしかさんつけないですからね、普段。
なるほどね。確かに。
大輝は、上司とか呼ぶとき多いっていうもんね。
言わねえよ。逆転してんじゃねえか、完全に。
どうぞ。
いいっすか。でね、生い立ちからね、結構変態的なところ、生い立ちだよ、まだやべえよもうこれ
エピローグやん今の。
もうどうするこれ
いや、どうするじゃないんですよ、
どうする、
頑張って意志を強く持ってほしい大輝には。
どうするこれは
君には狂言回しとしてちゃんとした意志を持っていただきたい、強い意志を、この横やりを意図もたやすくかわしていってほしい。
強いのよ、ダメなんだよもうこれ、一人じゃどうしようもない、もう一人達也ぐらい入ってこないと多分回せない。まあいいか、行きましょうか、はい、ね、じゃあもうちょっとね食いつまんでね、結構変態とこ、変態的なところからどんどん
来て、かいつまんでもらっていいですか、食いつままないです
いません、かいつまんでね行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。でね、まあダリめちゃめちゃ裕福な家庭で生まれてますね。1904年のスペインでの生まれになりますけど、めちゃめちゃ由緒正しい家系で、お母さんは画家で、お父さんもすごいね、お金持ちの家系で、まあ、金銭的にはもう何の不自由もなくね育ったっていう感じですよね。日本だったらね、もうあれですよね、もう白金とかさ、正常とかもそういうところの育ちのね、はい、もうめっちゃ裕福な家庭で、まあ、金銭的にはまあ不自由はなかったんですけどね。もうお母さんはめっちゃ、すごく人格者でね、もうダリの才能にもね、絵の才能にも、初めてダリが描いた絵、6歳で描いたらしいんですけど、ダリの才能を見出してね、すごく応援して、で溺愛して、すごくね愛情を持って育てたっていうことなんですけど、ただお父さんがね相当イカれてたわけなんですよね、ダリに関しましては。で具体的にどんなところでイカれてたかっていうと、まあ、ダリが生まれる前に兄を亡くしてるんですよね、この両親はね。ダリの死んだ兄の名前をねつけると、どういうことかっていうと、サルバドール・ダリって名前だったんですよね、お兄ちゃんも。
はいはい、
はい、だからまあ生まれ変わりとしてまあ生きてくださいみたいなね、なかなかそういう考え方って日本人っていうか、まあ、普通の人はしないんじゃないかなって思うわけなんですけど。
じゃあ兄貴の名前がサルバドールだったんだ。
サルバドール、そうだね、そうそうそうそうそう、梅毒ってあるじゃないですか、性感染症ですよね。
ああ、大気が週1でなるやつね。
週1でなる、いや、何年や、週1で寛解してんのも怖えわ性感染症の一つですよね。なんかボツボツができたり斑点ができたりっていうので、ね、
やだよ。
いや、めちゃめちゃグロい、発疹がたくさんできてっていう、めっちゃグロい絵なんですけど、で、まあ、めっちゃグロいわけなんですよね。皆さんなんとなく、まあ、もしちょっと興味ある方はグロいですけどね、まあ、でも性感染症ですごいちょっと見た目がね、もう重篤になるとめっちゃグロいやつなんですけど、まあ、それをダリに見せたりとかしてね、ある意味性的虐待みたいな感じですよね、まあ、こんなのもあって、まあ、ダリはね、いや、こんな反転できんのかよみたいな感じで、性交渉怖いみたいな感じで、幼少期にすごいトラウマを与えるっていう感じなんですよね。で、まあ、こういうトラウマとかコンプレックスがね、まあ、彼の画風にも今後影響していくっていう感じらしいんですけど、まあ、なんせ幼少期はそういうのがあって、まあ、将来女性恐怖症とかね、 ED とかそんな感じになっていってしまうっていう感じなんですよね、まあ、なかなかお父さんがイカれてるっていう感じなんですよね。で、なかなかね、そういうちょっとね、育ちの問題もあったかどうかわかんないですけど、結構気候エピソードがあるんでちょっと紹介していきたいと思います。で、これはダリが5歳の時ですね、まあ、友達とサクランボ狩りに行った帰りなんですけれども、まあ、橋を渡ってる時にね、そのさくらんぼ狩りに行った帰りに一緒にいた友達をね、何を思ったのか橋の上から5メートル下の川に向かって突き落とすっていう。
なるほど、
なるほど、
まあよくある話で。
ねえだろお前、どういう世界線できてんだよお前、怖えよまあ5メートル下から、まあ、岩の上に落ちるっていう感じでね、まあ、重傷を負うわけなんですよね、まあ、当たり前ですよね、重傷ですよね。まあ、これだけでもなかなか変態なんですけど、まあ、その後この少年のお母さんがね、傷ついた少年をね、手当てしに飛んでくるわけなんですよ。で、手当てしてる時に、まあ、そのさくらんぼにね、まあ、こう血が飛び散ってるわけなんですよね、その少年の。で、そのさくらんぼを笑顔で食べながら、笑顔を浮かべながら食べ続けていたっていう、
うん、
おい、
まあ、あるよね、
ねえだろ
まあ、まあ、あるよね、
あれですか。じゃあ次はちょっとさすがにないと思うんですけど、
うん、
あとはね、ダリが幼少期、これも5歳の時のエピソードですけど、コウモリをね庭で世話をしてたらしいんですよね。で、まあ可愛がってたわけなんですよね、コウモリをね、
うんうん、
で、まあ、いつものように 庭に行って、あ、コウモリ元気かなってこう探しに行くわけなんですけど、するとね、そのコウモリがちょっといつもと様子が違っておりまして、めちゃめちゃアリが群がったらしいんですよね、バーッとかすかに動いてみたいな。でそれを見たダリは、あ、やばいやばいみたいな感じになって、もうコウモリやばいみたいな感じになって、何を思ったかっていうと、そのアリが群がったコウモリをそのまま食べるっていう。
それはない
ね。なんか普通にナチュラルな反応なんだよな、やべえだろ。はい、ないよね。いや実際ないっすよ、ないっすよね、
うん、
はい、
それはない。なんか病気とかすごそう。
いやコウモリってめっちゃ菌持ってそうですよね。なんかわかんないですけど、うん、ネズミぐらい持ってそうですよね。
そんなイメージありますわな、
はい。まあ、ただね、こういうちょっとね、あの幼少期の時の体験、 すごいですよね、
うん、
はい、めっちゃアリが群がってるみたいな絵が、でもこの後もたくさんね、ダリの絵の中には出てきてて、まあ、このね、あのエピソードももうすごいインスピレーションに残ってたっていう。
口の中に入れた時アリやーってなったんだろうね。うわーってなったんでしょうね。
はい、さっき言った記憶の固執とかにもね、あの左手前の方に、左下の方にすごいアリが群がったなんか果実みたいなものがありますけど、これもね、この時のエピソードの。
なるほど、
うん、でもね、このその後ね、16歳でね、なんとね、このダリも愛していたママが死んでしまうわけなんですよね、ダリママが。でパパはね、その後さっきの梅毒パパですよね、梅毒ダリパパですよね。
梅毒ダリパパ
はい、の暴走がね、まあ、止まんないっていうことで、その後ママがこう他界した後ね、即座にこのお母さんの妹と結婚するっていう、再婚するっていう、まあ、こういうね、幼少期から、まあ、16歳ぐらいにかけての、ね、結構ストレスフルなエピソードが、まあ、その後にもね影響していくっていう感じ
なんです
よね。
最低なパパだな、海老蔵ぐらい最低だな。
海老蔵そんな最低、
うん、海老蔵最低だから。
エビゾー俺ら結構出てくるよね。なんだっけ、あのボコボコにしたさ、ヤクザの名前、
伊藤リオン、ね、
伊藤リオンだ。伊藤リオだ、
関東連合の伊藤リオンね。
じゃあボコボコにされたんだっけ、伊藤リオンに。
なんかタバコの灰皿でぶん殴られたみたいな。で今やエビゾーさんあれですからね、今あの SNS 使って女の子ナンパしてるっていう報道されてましたよね。
マジで。
はい、
すごいな、SNS 使って、
すごいよ、すごいよね、うん、国宝がさ。
いや俺らっていうか国宝の文句言って大丈夫？
大丈夫です。
いいっすか、
届きません、こんな
届きません、ね、ポッドキャスト。確かにね、そうだね、おこがましいね。届いたらいいね、逆にね。
届いてよ、これロートのエネオ
エネオなんとか言ってゴミューザはい。でね、この人ダリね、18歳でめちゃめちゃこの界隈ではね有名なサンフェルナルド美術アカデミーってところに入学するわけなんですよね。
なんか聞いたことありそうな名前だね。
本当ですか。いやでもね、美術の中ではすごい名門でね、東京芸術大学みたいな感じかな、東京で言ったらね、日本で言ったらいいところに入学するわけなんですけど、まあ、そこにいる人たちなんてもう超芸術のところには長けてる人たちですよね。まあ、なんですけどね、ダリはここでもいろんなエピソードがあるわけなんですよね。でいくつかちょっと紹介したいと思いますけど、これ、まあ、芸術系の学校なんでね、音楽界隈の生徒もいるわけなんですよね。
なるほど。
はい。で、まあ、音楽学校の生徒、音楽の生徒ねのバイオリンケースを奪って地面に叩きつけて足で踏み潰すとかね。
悪いやつや。
非常に悪いよね、やんないよ、ね、
よっぽどよ。
はい、ただね、この人何回もやってるらしいですね、そういうことはね。
なるほど。
はい、人の芸術に嫉妬したのかな、何なんだか分かんないですけどね。であとは18歳の時に入学して、その後ですけれども、めちゃめちゃ、ね、その芸術的にはすごい優れてる人たちだと思うんですけど、その教授たちのねテストの内容に文句をつけて学校と対立で、その後生徒たちを率いて暴動を起こすで退学になるっていう感じなんですよね。
すごいね、
はい、
暴動を起こす、
うん、すごい
ですね。シールズみたいなもんだね。
シールズ懐かしいの、どこ行ったんだろうな。ああ、学生のねすごいよね。まあ、ダリもそんな感じかもしれないですね、この中で。
そうだよね、 でも結構日本以外だと学生でのデモとかって多いって聞くよね。
ああそうなんだ。
意思がやっぱ強いんじゃない。
ああなるほどね、はい、あと治安とかも結構悪いのかもしれないね、日本とかより。
そうだよ、だってヨーロッパなんかフーリガンばっかりじゃん、サッカーの試合ね。
うん、確かに日本なんて全然まだ平和なのかもしれないですね、そういう意味では。
そんな気がしますよ。
うん、でも表現の自由みたいな感じで一応やっていいんでしょ、ああいうのって。警察とかも
全然、そうそうそうそうそうそう。
でもこいつは多分相当過激だったのか退学させられてるって感じなんですよね。
まあ邪魔だよね、学校からしたら。
そうだね、まあ、ただ ものすごいセンスがあったから、このあとね学校に復学できるんですよね。すごいですよね。
かっこよすぎるね、それ。
うん、普通だったらないんですけど、まあ、ただダリは再び学校と対立、永久追放処分になるって、もういいわって感じですよね、学校からしたら。
絶対ダリダリって言ってる人いたよね、その時ね。ダリって言ってる人いたよね、その日本の生徒ね。そこの日本人学生はダメって言ってる人いたと思いますよ。
日本人学生いたとしたら。
そうそうそう、
いや生徒にあんまり影響ないんじゃないですか、知らないですけど。
そうですね、そうですね。
だるかったかもしれないですね、先生からしたらね。まあそんなこんなでね、まあ、その後22歳になって、まあ、学校退学しても、まあ、センスがあるからやっていけるわけなんですよね、はい、この人は。
まあそうですよね、アーティストでお金稼ぐために一応大学とかそういう入るわけだもんな、アーティストの人はね。
ああ確かに目標はそこかもしれないね、技術。
そうだよね、だから別に、で問題ない人は退学になったところ問題ないもんね。
確かに、てかもはや教授たちよりセンスあっただろうしね、この時から。だからまあ誰からもね不満とかが出ただろうし、あんまり学校に通う意味はなかったかもしれないですね、ダリにとって。
そうだよ ねこのデザイナーというかその企業での、ね、人じゃないってなって、うん、アーティストで行くってなったらあんま関係なさそうだよね。
そうですね、それはあるかもしれないですね。だ実際その後もね、もう元々すごくセンスがあったダリは22歳でパリに行くわけなんですよね。これはピカソに会いですね、ピカソにめちゃめちゃ尊敬してたみたいで、まあ、年代的には被ってたみたいですね、僕知らなかったですけど。それまでで1926年ピカソに会いに行ってね、パリでね。でこの時には1924年にパリではね、まあ、ダリが行く2年前ですよね、シュルレアリスム、さっきのですね、シュールの語源になったシュルレアリスム宣言っていうのがパリであって、もうこのシュルレアリスムのめちゃめちゃ大ブームだったらしいですね。ピカソも相当傾倒してたっていうこの考え方とか画風とかね、で尊敬してるピカソもめちゃめちゃ傾倒したっていうのもあって、まあ、ダリも影響されていくのがここら辺なんですよね。
なるほど。
はい、でこのシュルレアリスムってもう画家とかね、写真家とか詩人とか、まあ、映画監督とかね、もう今だったらテレビでバンバン出るような超有名な人たちが集まったコミュニティだったわけなんですよね。でそこにダリも入れてもらうっていう感じになって、もう超センスがある人たちの中の一員になったんですよね、ここでダリが。
やっぱそういう社交界っていうのはどの世界でもあるんですね。
ね、そうなんですね。結構この中でも高め合っててね、シュルレアリスムの考え方とかね、その画風だとかを。でここで画風が固まっていったらしいですね、うん、
ちょっと我々も考えますか。
え
何を。ヘンティシズムみたいな。
ヘンティシズム
みたいなのを
ヘンティシズムね、
うん、はい、語り合って高めてみたいなのをして、
信者を集めて、
ね、ちょっと大樹さんの、うん、SNS でナンパして集めてくださいよ。
ナンパ、エビゾーじゃねえかお前。でもさ、
ヘンティシズムさ広めて、コミュニティ社交界作ってさ、そこでマネタイズしようよ。
マネタイズするんだね、また最後目的はね。
そう
でも世界編もなかなかね、結構なんかあれですよね、濃い人たちが多いですよね、私たちは。
みんないろんなヘンティシ
ズム、ヘンティシズムね、確かに確かに。マネタイズできるかどうか分かんないですけど、楽しそうですね。
実際だって、はい、なんかあれだもんね、変態っていう単語はもうね、英、はい、単語になってるもんね。
いや、そうなの。
そうだよ、
マジで。
変態っていう、
変態ってあるんだ。
そうそうそう、
意味
ドイツと日本がマジで変態国で認定されてるらしい。
え、そうなんだ、さすがよく知ってますね。
はい、
どういう意味なんですか、変態は。
もうそのまんまよ。たぶん、エロアニメとかそっちの影響だと思うけどね。
ああ、なるほどね。
でも俺らの、あと AV とかも独自の進化を遂げてすぎてるらしいけど。
あ、そうなんだ。
そうそう、そういうので変態っていう。
なるほどね。でも日本の AV 産業っていうか、すごい市場らしいよね。なんか
世界すごくね、創意工夫がね。
うん。なんか、すごいっすよね。
すごいよね。
あれもすごい世界ですよね本当に、なんかどんな人たちが作ってるんですかねああいうのって、なんか現場監督、
それこそ全裸監督みたいなもんでしょ。
ああなるほどね、
当時
すごいよね、
礎を築いたんじゃないですかやっぱ全裸監督が。
なるほど、相当独特な作品とか結構ありますよね。
あるよね
誰が見るみたいなのも結構ありますよね、はい、なんかまあいいんですよそんなことは。でね、1929年ですね、ここでダリのすごく転機となるね出来事が起こるわけなんですけど、この年の夏なんですけど、このシュルレアリスムのコミュニティに入れてもらったっていうふうにさっきお伝えしましたけど、このメンバーの一員の奥さんね、まあ人妻になるわけですね、まあ友達っていうかまあ仲間ですよね、同じチームメイトみたいな人のチームメイトの奥さんのガラちゃんと会うわけなんですよね、このコミュニティの飲み会みたいな集まりみたいなやつでね、会うわけなんですよ。でこのガラちゃんはもうめちゃめちゃ若いアーティストが好きっていう感じなんですよね。
なるほど、
はい、もう性的衝動もめちゃめちゃ強くてすごいんですよね、もう性欲も極強なんですよね、もうお化け、強欲お化けみたいな感じなんですよね、
うん、この性ツボだ性ツボ、
そうです、すごいやつなんですこいつは。でこの子がめちゃめちゃね身内に手を出すわけなんですよね、
ガラちゃんサークルみたい、サークルみたいな
もん、ね、そうサークルクラッシャーみたいな、うん、はい手を出すわけなんですよ。めちゃめちゃ不倫するんですよねこの人はね、はい、
自由だ
な、で、はい、で女慣れしてなかったダリはこのガラちゃんに行かれると、
あっさり、
はい、あっさりと行かれると。でそんなこんなでなぜかダリとガラちゃんが結婚っていうね、
なし崩しで持ってかれたんだね、
持ってかれたらしいですね、うん、まあね、このでもこのガラちゃんはねすごい人なんですよね、まあ、ただ性欲が強いだけじゃなくてものすごくねこのお金に目がなくて超強欲で、マーケティングとかブランディングとかねこのビジネスセンスもピカイチだったらしいですね。
なるほど、
はい、でダリが結局その総資産140億ってね、まあ、異常な、まあ、予算あ財産ですよねを築いたっていうのもこの超優秀なマネージャーがあったからこそっていうふうに言われてるんですよね、
うん、
はい、もう超もうダリはもうこのガラちゃんのことをね愛していて、まあ、でもガラは結局まあお金として見てたみたいなところも諸説ありですけど、そんなことも言われてますね。だからまあ今のその時の旦那さんよりまあダリの方が絶対稼ぐだろうっていうのもあって離婚したとも言われてますね。
なるほど、
はい、クソスパルタだったらしいですねこの
絵を。モラハラってやつだね今で言うね。
そうです、モラハラの域を全然超えて訴えられたらもう負けるレベルだと思うんですけど、絵を描き終えるまで部屋を出てくるなとか言ってね閉じ込めたりするわけですよね、ほぼ
何期子供と親や。
いやでもねそうですよね、勉強しろみたいな感じで言ってる親のもっとこう強化版かもしれないですねこの強さはね。
DV だね。じゃあね、
そうなんですよね、ある意味 DV ですよね本当に。でもねダリはもう愛していたわけなんで、もうガラの言う通りに全部やるっていうことでね。でこの、ね、ガラちゃんはね先見の明がめちゃめちゃあってアメリカに進出するって早くね言うわけなんですよね、
うん
うん、すごくねダリの絵は分かりやすくて、こういう分かりやすい絵はアメリカで売れるみたいな感じでね思ってアメリカに早い段階で進出すると。
なるほど、
うん、でこのシュルレアリスムね、あの無意識の表面化とか言われてるこのシュルレアリスムって考えイコールダリみたいな、シュルレアリスムイコールダリみたいな感じでアメリカではなっていったって言われてるわけなんですよね。すごいですよね。
なるほど、ブランディングですね、は
あ、ブランディングの能力も超高いっていうガラちゃんね、超能力になった人なんでしょうねきっと。ただね、うん、なかなかね強欲っぷりも結構いろいろありまして、あのガラちゃんがねプレゼントしてほしいっていうことでねお城を買わせるわけなんですよね
ダリ。お城、
はあ、お城っすよ。
シルバニアファミリーぐらいの感覚で買う
本当ですよね、まあ、140億資産があったらねお城も買えるんでしょうね。スペインのねところにプポル城っていうものをね建てて、でただこれもねなかなか癖強くてですね、招待がないとあのダリもそのお城には入れないっていう感じなんですよね。
なんで買っちゃったんだそんなの
やっぱガラがさ欲しいって言ったものはやっぱりガラちゃんが言う通り買っちゃうんじゃないですか、そのぐらい好きだったんじゃないですか。
すごいね、はい、恋は盲目とはこのことだ。
いやもうそうですよね本当に、はい、はい、でもねこの男の芸術家、若い芸術家好きなねガラちゃんはこのプポル城で若いアーティストとやりまくるっていうねいっぱい呼んで、
なるほどね、ママ活だ、ママ活、
ママ活、そうですね、自分のお金ではないです。そうなんですよ、本当に多分そうだったと思いますよ。でもダリは、当のダリは招待状がないと入れないっていう
なるほど。
なかなかっすよね。
かわいそうに。
はい。でもね、ダリはなんか寝取られフェッチだったらしいですね。
大輝さん一緒じゃないですか。
はい。お前、お前、それはお前、お前、ほん、やめろ。
大輝さん一緒です。
おい。
第何回かでも言ってたと思います。
嘘言った？
言ってましたよ。もうすでに言ってますよ。
お前な。
その時も同じリアクションでした、
ね。消せやお前それ。だいま、ダメだろ。
いるんだね一定数ね。
お前すごい性癖とか普通言っちゃいけないからね人の。やめてください。
ヘンティシズムを語る場じゃないの。
ここは引くから聞いてる人。
まあまあまあ、
まあまあ、
逆に引かないで来る人もいるからね。
いるかそんな怖いよ。いやわかんない。でも俺普通だと思ってたから別に。
そう、みんなそうだと思ってたんだ。
みんな別に普通ネトラルフェチみたいな要素はあるんだ
けど。何なのその同じ何なのすごいね大輝さん、そういうとこあるよね。自分の感覚はみんなそうっていう感覚あるよね。
いや違う違う違う、なんかね、なんかなんていうか、あ、まあそうだね、まあそうなんだけど、
あの時あれもそうじゃんね、
なんだっけ、
モヤズの口の中見せた時に、
ああ
それも大輝さん的には嘘だろうって感じじゃん、うん、やっぱそういうのあるよね。
いやだから怖いんですよね本当に生きるのが
生きるのがね、
生きるのが怖いんですよ本当に。
大輝さんは常に自分を疑いながら生きた方がいいよ
そうなんだ、だから
正常ではないっていう、
それは本当にありますね常に思いますよ。なんかだからちょっと過敏になっちゃいますね、なんか反応とかに。いい反応してくれないとなんかめっちゃおかしいこと言ったみたいな感じになりますね。まあいいんですよ、そんな。
そうですか。
とにかく全部P入れろよこれ、やべえよネトラルフェッチは。
全然入れないです。もうだってすでに公開されてますから遅いですよ
そんなあったっけ、
はい、
まあいいや。でね、まあこんだけ金稼いでるからね、あのシュルラリスムのこの界隈ね、仲間に入れてもらってね、才能あるからお前も入れてやれよって入れてもらったその界隈からもちょっと嫌われ始めるわけなんですよね。
なる
ほど。はい。でお前もうなんかシュレアリスムでなんか無意識の表面化とか言ってるけど、お前それ意識して書いてるだろうみたいな、ちょっと痛めお前そんな、だからそのさっきも言ったようにシュレアリスムの中でも考え方っていろいろあるわけなんですよね。無意識を意識してるとか、うん、そこら辺のこのファジーなところが難しいんでしょうね、いろいろ。
だからあれだよ、禅と一緒だよね、聞いてて思ったけどさ、
うん、
あの瞑想とかってさ考えないようにするじゃん、うん、
はいはいはい、
考えないって考えてねみたいなことだよ、ね、
あ、そうそうそうそうそう、だから無意識、うん、無意識を意識するとかさ、意識してんじゃんみたいな結果的になる。
でもそこのさ狭間の話をしてるわけじゃんね。
あ、まさにそうだと思う。だからそこら辺で、まあ、嫉妬を混じってるんだろうな、こんだけ何を作っても売れて、だからまあイチャモンもつけたくなるんじゃないですかね。
まあ突っ込むとしたらそこ突っ込むもんな、うん、いやいやお前無意識を意識って意識しとるやないかいみたいなこと、
ね、そう、何とでも言えるもんね実際ね、うんはい、でもなんかこの、うん、なんかね精神分析学みたいなやってる人たちからも、まあ、ダリはこれはそれはなんかね、そのシュレアリスム界隈で一番崇拝されてる人だったらしいんですけど、まあ、その人から認められてるとかそんな一面もあったりして、やっぱりダリはね、まあ、世間的にはもうこのシュレアリスムですごく成功して、まあ、これがシュレアリスムだみたいな感じで認められた人になってるわけなんですよね、まあ、だからね、なんだかんだ言ってもまあ知らないわけなんですよ、ダリからしたら。知らねえわって感じなんですけど、ただ揶揄されて、このサルバドールダリっていうのはねスペイン語で用いられて、アビダダラーみたいな、ドルの亡者みたいな感じでね言われたりすることもあったらしいですね。
なるほど。
はい。でね、結構時間も来たんで、まあ、いくつかね他にも変態エピソードを紹介していきたいと思います。でダリのねその後の変態エピソードとしては、ロンドン国際シュレアリスム事件というのをちょっと紹介したいと思います。でこれはね1936年のエピソードになるわけなんですけど、講演会ね、まあ、演説に立つ演者として登壇するわけなんですけど、ダリがね、まあ、演者と喋る人ですよね、もちろん、まあ、当然ですけれども、まあ、みんな演者のダリのねどんな演説をするのかっていうのをね聞きに来てるわけなんですけど、まあ、ダリは何を思ったのか、ここでね潜水服をに身を包んだ姿で犬を2匹連れて登壇すると、
うん、
いや潜水服ってなんか宇宙服みたいな感じですよね。もちろんなんかなんていうんですかね、喋ってる会話なんて何も聞こえないし、まあ、その中でなんかずっと喋ってるわけなんですよね。こいつ何やってんだって感じですよね。目的は何だったんだって感じになりますけど、うん、まあそれもなかなか変態なんですけど、まあ、いきなりこう暴れ出すわけなんですよね、ダリがね。まあそれを見て、まあ、まあその観客は結構笑うわけなんですよね。ダリのなんか芸術的ななんか表現の一つなのかって思ったのか知らないですけど、ただダリは別に芸術でも何でもなくて、突然そのまあ、あの潜水服なんでね酸素供給があるわけなんですけど、突然なぜかその酸素ボンベからの酸素の供給が止まり死にかけるっていう
かわいそう。
変態ですよね。
アホだな。
アホっすよね。はい。まあ結構ツッコミどころはたくさんあるわけなんですけど。
でやっぱリアルが大事なんだね。そこの酸素ボンベからの供給がしたかったんだね。
はい、ああそうだね。確かに。もうそれ もういかにこうリアルにやるかみたいなのが誰にとってはこだわりだったのかわかんないですけど、うん、まあ、それがね、まあ、そのせいで死にかけるとかね、エピソードとか、まあ、あとはね、次長を買ってくれた人にね、まあ、言ったらなんかその本屋でのこう、なんていうんですかね、こう、買ってくれた人に対するなんかサービスみたいな感じで、やったイベントがあったわけなんですけど、まあ、そこでね、まあ、なんていうんですかね、もう病院のベッドみたいなのをなんかセットとして用意して、で医師とか看護師も設置して、で買ってくれた人に脳波のコピーをプレゼントするっていうわけわかんないイベントをやったりしてるわけなんですよね、うん、はい、はい、なかなかね、まあ、ここら辺も、まあ、演出の一つなのかね、まあ、こういうのも含めてめちゃめちゃお金を荒稼ぎしていったっていうこととか、あとはですね、小野陽子ですよね。小野陽子ってジョン・レノンの奥さんですよね。
うん、
はい、にね、まあ、この人もまあ芸術家っていうことで、まあ、ダリのことをめちゃめちゃ尊敬してたわけなんですよね。で、まあ、小野陽子がね、その特徴的なひげを一本ちょうだいっていうふうにダリに言ったわけなんですけど、
うん、
じゃあもう 1本あげるから100万円くれみたいな感じでね、法外な値段を
悪いやつ
提示すると、なかなかね、さすがお金にはめちゃめちゃ厳しいのかよくわかんないですけど、まあ、小野陽子もね、すごい不服な顔をしながらも100万円を支払うわけなんですよね。はい。でその後ね、ヒゲを送ってくれるっていう予定だったんですけど、なんとなくヒゲを送ったら呪われそうで怖いから送らないとか言って破談にする。
理由なんだ。
しかもお金を返さんって。まあ理由もよくわかんない。
逆に呪われるだろ。
本当だよな。なかなかね。
はい、普通に詐欺だ。
本当だよね、は
い、
そんな感じですね、誰のね、
結構まさかの締めが詐欺、
はい、
締め詐欺ですね、
締め詐欺です、
なるほど、
はい、
こんな感じですかね、面白い人じゃないですか、
なかなか変態だなと思ったんでね、いや結構芸術家アーティスト界隈はなかなか変態な気質の人が結構多いんで、うん、なんか皆さんね、他にもいらっしゃったらぜひ教えていただきたいなと思います、
いると思いますよ、
はい、
大輝さんの あのおばあちゃん連れてきてください、ゲストで、
いや芸術家じゃねえよ
え、ゴーストアーティストじゃないの、
ゴーストアーティスト、あ、ユタってこと、
うん、
いやもう死んでるっつーの
あー、それもう下ろせる人いないんだっけ、
しかもアーティストじゃないしな、まあでも表現するよね、下ろせる人、
それ下ろせないの、
下ろす、え、ユタの死んだおばあちゃんをまた下ろすってこと、ユタがユタを、
そうそうそう、ユタ下ろし、必殺ユタ下ろししていきな
り、何の意味があるんだよそれに、怖え、
ゲストとして
あ、死んだばあちゃんを下ろしてユタをゲストとして、
そう
めんどくせえな、なんかいろいろ感じて
でもさ、なんかすごい、そういう、それ多分、うん、あのポッドキャスト史上に伝説として残ると思いますよ
確かに、なんかそういうさ、なんかちょっと異常なゲストみたいな、ちょっとやってみたくない、なんか
全く
ラジオ全く関係ないみたいな、
ユタがユタを下ろすの見たいわ、
ユタがユタを下ろすの、うん、ユタはユタを下ろせんのかな、知らないわ、そんな意味のないことしないでしょ
意味別になくないだろう、うん、いや、短期的にはだって下ろしてもらった方が会えるからいいじゃないですか、また、
いやいやいや、別に俺もね、そんなお世話になったわけじゃないですからね、まあ、ちょ、知ってはいるけどさ、
おい
死んだままでいいっす、
おい、最低だぞ、
もう一回も会えなくていい、別に
最悪だよ、なんだこの孫、
得しない、
最悪だこの孫この孫いらねえわ、ほんとい
や、嘘ですよね、おばあちゃんともう一回会えるんでしたらね、でもお金を払う価値はね
えな、サーターアンダギーで、お前なんか
なんでお前ひでえ、お前食べ物で立てるのやめろよ、男梅とかさ、なんかお前昔言ったけど
サーターアンダギーかぬち回すだよ、お前なんか、
あ、ぬち回す
ぬち回すじゃないのよ
はい、そんな感じですかね、
うん、
はい、っていうな感じでね、どうですかね皆さん、またね感想をいただけたら、もう久しぶりでちょっとね、世界変態タイプ忘れてる方も中にはいらっしゃるかもしれないですけどね、また感想のツイートいただけたら幸いです。 あとね、あの評価とレビューをまたね送ってくださる方もねいらっしゃってありがたいですね。
ありがとう、
またありがとうございます。また引き続きね、ぜひ世界変態大全よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、ってな感じですかね、トミさん。
はい、じゃあね、
はい、バイバイ。